堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明り未来の提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。堤美香です。今日も始まりました。堤美香のアンダーワールドインレディオ。この番組は国際ジャーナリスト堤美香が日本と世界のいろいろなニュースの裏側、ちょっと他では聞けない話をお届けする番組です。朝は一番脳が吸収しやすい時間と言われておりますので、ぜひ私にお付き合いください。
子ども家庭庁は、虐待が疑われる子どもを一時保護するかどうかの判定を AI にさせるシステムを進めていましたが、この度その導入を見送る方針を発表しました。このシステムは全国で人手不足に困っている児童相談所のスタッフが子どもの虐待判断に使うためのものとして2021年度から約10億円かけて開発されてきたものです。ところが AI に過去の虐待データ5000件をもとに虐待された時についた傷や体の場所、その時の保護者の態度など合計91項目のデータを学習させたんですね。ところがいざ全国10カ所で試験してみると、なんと半分以上の6割で判定ミス。これは例えば親に思いっきり頭を叩かれた子供でも体にあざがついてなければ AI は虐待レベルは低いと判断してしまうとかですね。まあ想像できるようなミスでもありますよね。例えばこれが人間だったらどうでしょうか。もし目に見えるあざやそういうものがなかったとしても、その子の目の動きや受け答えの不自然さや醸し出す恐怖や不安の気配を感じ取って何かおかしいと直感が働くかもしれません。でも AI はそこまでは学習できなかった。私が先週お話ししたある中学校の先生は、スマホのスタンプで会話している生徒ほど友達の感情を読み取るのが苦手という話をしていました。友達の感情を読み取るのが苦手ということは、言ってみれば自分自身の感情もなんかこう今何を感じているのかというのがこう分かりづらい、こう認識しづらいということでもあるんですよね。そして人間同士のコミュニケーションというのは決して情報だけではないですよね。かつてアメリカでも実は全く同じ目的で児童相談所のためにですね、この AI を入れてということをやったことがあったんですね。いくつかの州でこれを、やったんです。それがやっぱり大失敗してしまいました。結局児童相談所のこうなるべく人間の仕事を減らすとか、それからこうなんか虐待が疑われるようなあの家というのは通報されたらすぐに AI が判断して、そしてそこに踏み込む介入するかどうかというのを判断させるというのをやっていたんですが、やはりこれがですね、あのかなりのミスが出たんですね。あのやっぱりこう人間が通報して、そのまあ通報自体が本当かどうかということもありますし、そのやっぱり AI の判断がどうしてもこの、虐待を、まあ、家族だとか子ども本人が隠そうとするというところが、まあ、見ることができなかったと、まあ、いろんなあの理由があったんですけれども、本当にこれは失敗してしまった一つの例でした。日本は海外で失敗したことをわざわざやるのがなんだかこう好きみたいに見える時ありますよね。どうしてでしょうか。わざわざやることで得をする人がいるからではないでしょうか。実は今回の AI システムに関しては、この情報だけでおかしいと誰でもわかることが一つあるんです。皆さん何だかわかりますか。このシステム果たして10億円もかかりますかね。いや、どう考えてもかからないでしょう。これ受注したのは一体どこのお友達企業ですかね。これ公開されているのでね、ぜひ見てほしいんですけれども、あの例えば NTT さんとかね、まあ、あの有名な私たちが知ってる企業さんが受注しているんですけれども、あのこれ結局10億円かけて、それで、まあ、導入見送り、実用化困難ですって、あのそれでじゃあ無理でしたで済むっていうのもちょっとおかしいですよね。これ10億円ですよ。 IT 企業 の, あの人がですね、いやこんなのね1000万でできるよっていう人もいるぐらいなんですね。で本当にそこまで必要だったのかという、ね、のがありますよね。あの私たちなんかこう AI に関係することだと、なんかあの何億円かかりますと言われても結局わからないので、あそうなのねと思ってしまいがちなんですけれども、やはりですねこれまず設計の段階でなぜ、気づかなかったのかということが一つですよね。それからあのこれね、何年かかけて開発してるわけですけれども、開発の途中で検証というのがしなかったのかというのも不思議ですよね。三原淳子子ども政策担当大臣はこれについて AI の改良が必要ですと、説明していますけれども、そもそもですね、この子どもの虐待っていう非常にこう閉じられた空間の中の繊細で複雑な問題ですから、これの判定を AI に任せるというのが、あのそれ自体が本当に適切なのかどうか、まずそこからではないでしょうかね。そしてまたあのやはり先ほど申し上げましたけれども、これ10億円飛んでしまったこの内訳を知るというのは私たちの権利ですから、これ情報開示請求するべきなんですよね。やはりあの何かものすごくお金をかけて、それでダメでした、できませんでしたというあのだけではなくて、あのどこがダメだったのか、そしてどこが受注してどこの段階で何がまずかったのかということも含めて、やはりあのこれは法的にですね情報開示するべきだというふうに、私は思います。あのやはり日本のですねこの、まあ、特に子ども家庭庁7兆円というねあの予算をあのお願いしますと言っておきながら、やはりこういうよくわからないことにあのお金を使って、はいダメでした、10億円飛びました、どこの誰がどういうふうにやったのか、途中でストップかけられなかったのか、一切そういうのはなしでなんとなく流れてしまうと、おかしいですよね。あの前申し上げましたけれども、子ども家庭庁をこれ解体して、そして今子どもがいる家庭すべての家庭に、配ってもですね1000万ずつ配れるという、まあ、そういうお金なんですよね。どちらが少子化に貢献するのでしょうか。そして子どもの虐待という深刻な問題、果たして AI に任せてもいいのでしょうか。そして3つ目、こういったあの大きなお金をかけて国のお金を使ってやる、国民のためにやるプロジェクトの場合はですね、まずは海外で同じような事例がなかったか、導入している国はあったのか、あるとしたら、どういうふうにうまくいって、もし失敗していたのであれば何がまずかったのか、その失敗によって、どんな弊害を現場が被ったのか、まずはですねそういうことも含めてあの検証して、過去の事例をですね見て、その設計段階でですねそれを、しっかり検証する、あの見切り発車をしないでやっていくということをあのぜひしてもらいたいですよね。本当に財務省解体デモというのがやられてますけれども、子ども家庭庁解体デモも同時に、やりたいような気持ちになっているのは私だけでしょうか。ここで今日はちょうどお時間となりました。皆さん、この番組はですね、私堤美香の公式 YouTube チャンネルでも聞くことができます。そしてこうした普通テレビなどではなかなか知ることができないニュースの裏側、日本と世界の情報を毎月わかりやすく説明する私の動画番組月刊アンダーワールドの一部もご覧いただけます。堤美香公式チャンネルとぜひ検索に入れてみてください。そしてぜひお気に入り登録をお願いします。明日もまた同じ時刻にお耳にかかります。国際ジャーナリスト、堤美香でした。それではまた明日お楽しみに。
2023年11月、スイスのジュネーブで開催された水銀に関する水俣条約会議にて、2027年の携行缶製造禁止が締結されました。あと3年で日本中の照明を LED 化しなくてはなりません。明かり未来は日本の明かりを守るため、解決策を提案します。ご遠慮なくお問い合わせください。堤美香のアンダーワールド・イン・レイディオは、 株式会社明り未来の提供でお送りいたしました。